はい、じゃあ再スタートしました。で、後半の方からは、あの、R さんが参加することになりまして、で、これまでの話を R さんはちょっと知らないんで、まずまとめることから始めますと、僕はこの前、ブログの方に文章をアップして、その言葉のネタ的な仕様についてってやつですけど、で、それに対して AI さんがメールで感想を送ってくれたと。で、その感想についてさっきまで話してたんですけど、で、その感想の中で AI さんは、その、私の言葉なり、我々の言葉なりを立ち上げるにあたって、基盤となる生活というものが、まあ、つまり、僕はその、私なり、我々なりの基盤が希薄なんじゃないかっていうことを指摘して、それの、まあ、ある種、読み替えっていうか、解釈として、AI さんは、生活というものはないんじゃないかと。で、その生活についての話は、まあ、内田達から持ってきてたみたいなんで、
うん、
で、その内田達が一体何を話していたかっていうのをちょっと確認していたところなんですね。じゃあその内田達のちょっと話からもう一回することにして、じゃあ AI さんどうですか？もう一回ちょっと。
はい。
内田達は何を言ってるのかと。
何でしたっけ。あ、だから、最初に、ちょっともう一回確認すると、最初の議論、最初っていうかこれまでのアフターファインバルの議論で、
うん、
いや私の言葉、あるいは我々の言葉って俺は言ってますけど、
うん、
っていうのを作り出すっていう、そこが、まあ一つの結論になってるってことですよね。
うん、
で、その、じゃあ私とか我々って言った時の、その、私、我々の内実ってどんなものなのか、
うんうん、
っていうことが問題になってたってことでしたっけ？
だから、何かって言った時に、まあ僕の、主張はそれ見えないって話ね。それは、見えないから、なかなか言葉が立ち上げられないんじゃないかっていう。で、その見えないってことを AI さんは、まあ、
そうだそうだ、
生活の、まあ、基盤っていうかね。が非常に具体的なものがなんか欠けてるんじゃないかっていう。
それをそうだ、内田達から引用したっていうことですね。
うん。
で、だからそう、内田達が言ってたのは、内田達は、だからまた春樹に戻ることになるんですが、村上春樹の作品、ダンスダンスダンスですよね。
うん。
から、文化的雪かきの重要性みたいなのを主張してるわけですね。で、だからそれは、文化的雪かきっていうのは、まあ、地味でつまらない、
うん。
仕事を、だし、やっても、なんか、誰からもこう、褒められないような、そういうものだけれども、うん、でもそれをやらないと、なんか、困るっていう、
うん。
うん。生活に困るっていう、そういう。
生活に困るっていうか、その、
生活に困るっていうか、まあ。
内田さんが言ってるのは、この、邪悪なもの。
うん。の真順を食い止めるっていう、いうわけですか。さあ何かっていうと、だから飯を食うとか、掃除をするとか、アイロンをかけるとか、
うん、
そういうことだと。だから、村上春樹の小説っていうのは、飯を作ったり、食ったり、アイロンかけたり、っていうのが多いんだと。そういう主張ですよね。
うん。
そんな感じ。
うん。だけどまあ、この打ち出さの必要にも問題があるんじゃないかっていうのを、ちょっとさっきね、オフの時に話してたけど、うん、つまり、村上春樹の小説ほど生活が希薄なね、ものもないんじゃないかっていうのは、ただ一方ではそういうところもあるんじゃないかっていう。ところ
で、うん、
まあ、その、内田達の主張はそれなりに分かって、つまり、おそらく内田達が想定している、その邪悪なものっていうのは、その超越的に邪悪なものって言ってるから、まあ、オウム真理教的なね、まあ、ハルマゲドン思想みたいな、 まあそういうもんじゃないかと。で、それに対抗するのが、まあ、地味で日常的なね、生活、そういう具体的な生活の積み重ねっていうのが大事なんじゃないかっていう、まあそういう話はわかるかなと。
私は前に、あれですね、アンダーグラウンドでちらっと話した問題ですね。
うん。で、本当は今話したことから、ちょっと飛び越えてっていうか、つまり最近そのネット上で話題になっている、吉本バナのね、この居酒屋問題について、接続してみようかなっていうのは、
何ですか、
アルさん知らないですか、その
知らないですね。
その、多分、ググってみれば、出てくるでしょうけど、その、
吉本バナの居酒屋もん。
ええ。吉本バナ、居酒屋、深いっていうふうになんか、3つぐらい入れると出てくるでしょうけど、どういうことかって、ちょっと説明すると、なんか吉本バナナが、なんか友達たちと一緒に、ある居酒屋に行ったと。
で、
その友達のなんか、ヨーロッパのお土産に、そのデザートワインっていうのが、なんか持ってきてって、で、その友達がなんか、一時帰国していて、で、まあ、その人はなんか送別会だったらしくて、だからもう会えないと。だからそういう最後の場面の時に居酒屋に行って、で、その、つまり持ち込んできたそのワインを開けて飲もうということになったと。
うん、
で、まあ、持ち込みが良くないということは、まあ、重々承知だけれども、その、バイトの女の子にね、ちょっと、グラスをちょっと、すいませんけど、ご事情なんで、持ってきてくれませんかって言ったら、バイトの人は、
うん。
ですよって言って持ってきてくれたと。
うん。
で、そういう、で、まあ、その時にその、ちなみにそのお客さんは、その、吉本バナナたちしかいなかったと。で、閉店まではあともうちょっとっていう感じだったのに、時に、なんか厨房で、そのバイトの女の子が叱られてる声が聞こえてきたと。
うんうん、
で、店長が出てきて、吉本バナナに説教しだしたと。
うん、
やってもらっちゃ困るんですよね、って、
うん。
で、吉本バナナはこれこれこういう事情なんで、で、まあ、お金も支払いますから、もしあれだったらって。だから、ちょっとお願いしますって言ったんだけれども、店長はダメですと。こういうことを一度許してしまいますと、キリがなくなるのですと。
うん、
で、吉本バナナたちはまあ、店を出てって、で、この吉本バナナのその後のセリフが、セリフっていうかまあ、書いてる内容がちょっとネットで批判の対象になったんですけど、ちょっと読むと、もしも店長がもうちょっと頭が良かったら、私たちのちょっと異様な年齢層をやる癖や話し方を見てすぐに、みんながそれぞれの仕事の上でかなりの人脈を持っているということはわかるはずだと。で、それが成功する人のつかみというもので、本屋さんに行けばそういう本が山ほど出ているし、きっと経営者とか店長とか名のつく人はみんな、そういう本の一冊くらいは持ってるだろうとね。つまり、店長は、些細なことで、貴重なこの、なんていうんですか、お客さんを失ったと。だから店長は頭が悪いと。まあ、で、最終的に結論として、まあ、そのなんか、一緒にいた34歳の男の子が、まあ当然飛べいいか当然かっていうふうになんか諦めた感じで言っていて、吉本バナナの感想としては、この世代はもうすぐ慣れてるんだなと。で、いい時の日本を知らないんだなって言って終わったと。っていう、こういう話がそのブログで、あるブログで取り上げられて、で、そのブログで書いてる人は自分が店長の立場だったらどうしようかっていうふうに、まあ問題提起してるわけですけど。
で、
まあ結果そのさっきの吉本バナナがなんか俺たちは、てかまあ私たちはちょっと特別な人間なんですっていうふうに、ようなこと書いてるから、そこがちょっとバッシングの対象っていうか。
まあ、バナナはそれはどこで書いたんですかね。
なんかエッセイの本で、この
本で、
人生の旅を行くっていうなんか、幻冬舎文庫の本みたいですけど。
そんなどうでもいいこと書いてるんです
か。まあ、どうでもいいって言ってもいいんですけど、でもこれがちょっと、ネットで取り上げられて、まあ話題になってるっていうのがなんかまあ面白いかなと。
ほど。
で、僕はつまり、これ、問題提起した、今回のその、AI さんの、話とちょっと関わらせたかったのは、つまるところ、吉本バナナは、の、なんか、いい時の日本っていうイメージが、この、もう現在はもう、全く見出せないんじゃないかなと。どこに行ってもこれ、まあ、見つからないってわけじゃないかもしれないけども、ズタズタにこう切り裂かれてるんじゃないかなと。で、その、吉本バナナが言ういい時の日本っていうのと、内田達が言う、まあ、生活みたいなものが、やっぱ同レベルにあって、あると想定するなら、その内田達の言うような、その生活を大事にしましょうっていう方向性は、もう成り立たないんじゃないかなと。だからそれで言っても、つまり、果たして生活が、なんていうかな、獲得できるのかどうかと。つまり AI さんの話、最初の話に戻れば、その私とか我々の基盤に、そのならないんじゃないかなと。
この時に、その、吉本バナナが言ういい時の日本っていうのと、内田達が言う基盤となるべき生活っていうところの重要な接点、共通点は何なんですか？
つまり、僕は簡単に言うと共同体。
的な。なんか、暗黙の了解があるっていうことですか？
ええー。だから、この吉本バナナの話で象徴的なのは、その居酒屋っていうのがまずチェーン店であると。で、どれくらいの規模のチェーン店かわかんないですけど、例えばなんかワタミとかそういうレベルだと想定するなら、そのワタミの店長がそういうことを言うっていうのはなんかそれなりにまあ理解できるところであって、つまり、なんか果たしてワタミのある一店舗にどれくらい固有性があるかって考えたときに、なんか、それ非常に希薄なんじゃないかなと。つまり、常連客っていうのは大事かもしれないけれども、しかし、なんていうかな。多分昔のその、ある個人が一つの居酒屋を営んでいて、そこでの常連客で店長との関係とかそういうのとはやっぱり全然違うんじゃないかなと。まあそういう話ですけど。
まあコンビニなんてバイトが店長やってるような時代ですからね。
うん。そうそうそう。だから、つまり、おそらくその、この、店長は、なんていうかな。多分、いくらでも取り替えが利く店長じゃないかなと。だから、もしなんか不祥事っていうか、この話でその、店長が悪いと、なんでもっと融通聞かせないんだみたいな感じで、バッシングが来たときに、その店長のすげ替えみたいなことは容易にできるんじゃないかなと。
まあ、容易ですね。
うん。で、さらに話をちょっと、まあ、過激に進めれば、その居酒屋、その居酒屋自体を、なんていうのかな、潰すことっていうのも、別に容易なんじゃないかなと。つまり、別になんか、つまり場所と結びついてないって話で、なんか、ある町の、そのチェーン店の居酒屋が潰れたとしても、なんか次の駅とか、ちょっともう少し離れた駅に、それなりに場所が見つかれば、なんかそれで、つまり置き換え可能なんじゃないかなって話で、もちろん厳密に考えればそんなことはないかもしれないけども、でもその、コンビニとかファーストフードとか、そういうチェーン居酒屋がなんか、できては潰れ、できては潰れみたいな、そういう現状にあるところに考えたときに、なんか、強固な常連客みたいな、うん、なんかそういうものをこう、なんていうのかな、維持していくとか温存していくっていう、やっぱりそういう時代とはちょっと、もう、かけ離れてるんじゃないかっていう。
なんか個人の能力によって経営されていくような、
うん、
そういうものではないってことです、
ね。うん。
簡単に言ってしまうと。
能力、そう、能力もそうだし、あとだからその、土地を基盤にした人と人とのつながりみたいなやつだよね。
うんうん。
むしろやっぱだからその、うん、その、やっぱ生活って言った時に生活する時の基盤になり得るのは、やっぱり土地なんじゃないかって気がしてさ。だから、ある土地があって、その上に家があって、そこで生活していくって言ったときに、これだからなかなか動けないものじゃない。その土地があって、家が持ってるとしたらさ。で、そこで必然的に隣近所の人たちと人間関係を築いていくと。これがやっぱり、なんか我々っていう、行った時の基盤なんじゃないかとね。
でもそこまで戻ると、もう80年代以前も、戦後以前までに、ん?戦前?なんかそういう時代までに戻っていかなきゃ、それが昭和30年代とか。
うん。あ、もう、結構前からありえなくなってきたっていう話ですか?
ええ、そういう意味では、ね。
ええ。だからそう言ってもいいと思いますけど、だから、なんていうんですかね。うん。だから、ただその AI さんの、その、AI さんはその二つ方向性提示してて、一つがその、まあ、生活者としての自己を確立するって今言った、今議論した方向性ですけど、で、もう一つがその、ロスジェネ的な方向性。この、雇用を創出し、結婚育児をしやすい社会的インフラ整備するって、まあ二つ出してますけど、だまあそれぞれに困難があって、その最初の一の生活者としての自己を確立するっていうのは、確かに別に間違ってはないと思うんですけど、あの、だからその、生活の本当に基盤のところが、うん、
わかります。
うん。全員緩くなってるんじゃないかな。
でもその店長の話で言うと、そのいかに店長が駒であっても、あるいは駒として動かなければならないような枠組みの中を生きているとしても、それ自体、そういう構造自体は、まあ今に始まったことじゃなくて、
うん、
で、その中で駒としての個人が、個人としての仕事を全うするっていうことが、内田達の言う、あの、地味な生活を生きるってことにつながってきてたのは戦後っていうか、まあ、我々として共通基盤と思ってた、あるいはアンダーグラウンドのあの、なんですか、JR の職員とか、
うんうん、
あの人たちに共通するような倫理観、仕事に対する倫理観、
うん、
だと思うんですね。だからそこは、その店長がね、そう、いや、なんて言おう、吉本バナでなんて言われようと思う。その、単にマニュアルでそう言ったんじゃなくて、そこはわかんないですけど、
うん、
マニュアルに対応して動いたっていうよりも、あの、個々の使命を全うするっていう意識で、それはそれで、なんて言うんですか、その、ね、個の仕事を丹念にこなしていく、誠実にやっていくっていう、
うん、
そっちがそうなりますね。その方が。
なるほど。
いや、だからそこで問題なのは、おそらくは個人の意識の問題ではなくて、その、ある社会の構造の問題として捉えた方がいいんじゃないかってことだと思うんだけどね。つまり。
だからその、ハルキが言うのも構造の問題だと思うんです。そこが構造的に、
うん、
うん、その追いやられてるんだと思うんですよ、店長の立場が。だからそれ、個人の努力で、そう全うすればいいんだもん、とか、ね、そういうふうに言うのは、ちょっと違う話だよね。
うん、そうそう。だから、店長がどういうつもりで働いてるのか、ある部分ではどうでもよくって、
うん。
うん、結局はだからさ、例えば、 これ、まあ、居酒屋だったら店長とか、あと一人二人くらいは社員かもしれないけど、他は全部バイトっていう状況の中で、うん、さあ、ある分では店長なんかも、もうすげえ本当に簡単に聞くわけだよね。で、バイトなんかそうなわけだから、ここが別に仕事に誇り持たなくても、余裕で、その、一つの店が成立していく、自動的、機械的に、運営されてしまうっていう状況の中で、だから、そういう状況、構想とか状況っていうものが、ある個人の尊厳っていうのを奪いつつある、奪っていく。
でもそれはさ、微妙な問題で、多分内田達理批判でしょ。つまりさ、宇治田達は、それはだってさ、昔から、その、会社の駒として、あの、構造的にね、あの、働かさ、構造的にそういう状況になられて、昔から、会社人間はそうじゃない。高度成長時代から。でも、その中で、それぞれが駒として、それぞれの仕事を倫理観を持ってやってたわけでしょ。で、宇治田達の言う、その、あの、ダンスダンスダンスのさ、そういう細かい、ことだって、それ、構造的に還元しちゃうと、あの、多分さ、あれだよね、内田達のそのいう何、高校時に一人一人が、生活をきちんと生きていく、っていうことも、成り立たなくなってくるよね。だってそれ、個人の意識の問題でしょ？
うん。
家族の問題でしょ？
だから成り立たなくなってんじゃない？
そう、だからそれは内田達理批判になるわけね。そういう意味で。
内田達理
批判スタンスで言った。
だから、
それは構造的に無理だ。あるいは構造的に規定しない限り、そうは言ったって、そういうふうに人はもう生きられないっていう。
だから俺は結構やっぱり、多少それだけじゃなくてズレとか、もういろいろな部分ってあるとは思うけど、その、なんだろうな。例えば一つの店は、いくらなんでも、ほとんどバイトだけで構成されているっていう状況は、やっぱり90年代以降だよね。
うん。
そう。コンビニの店長までもが、バイト、それで成立しちゃうっていうのは、さすがにやっぱりない、なかったし、フリーターっていう職業って、みたいなのができつつあるのも、できつつあるっていうか、できてきても90年代でしょ。
うん。
だからそれはもう明らかな、こう、なんていうのかな、切れ目があるはずだと思うけどね。まあその、働く現場だけじゃなくて、家庭とかそういったものに関してもそうだと思うけど。うん。
だから僕はあの、AI さんのそのメールに対して、今言ったような感じで、ちょっと違和感を持ったっていうか、ただまあ、AI さんの方も、そういう違和感、あの問題点があるってことを指摘したのかもしれないけども。
うんうん。つまりその解決法っていうことですよね。
そう。
だから俺もあそこで書いたの、2点考える方、考えられると。方向として、まず一つ個人が自己を確立するっていうのと、もう一つは社会構造そのものを変えていく、もう一度なんですか、その要するにもっと人を雇えるよみたいなっていう方向にしていくっていうのがあると、したんですが、もちろん実を言えばそれは何にも、解決になってないっていう風に言いたかったところで、
うん、
問題はやっぱりそのさ、あと、そうであっても回復不能なものがあるんじゃないかっていうことです。
ん？どういうこと？
俺はですね、なんていうか、その、だから、なんていうか、その、まあ、だから無理じゃないかな、ということですね。そういう方向が。
うん。
そう。 生活をもう一度っていうのは、無理。無理じゃないにせよ、もう少し重要なのは、そういったなんか、事故が希薄な人間っていうのを、なんとかすべきじゃないかっていう、そんな感じ。
まあ僕も似たような方向性かな。で、だけど、じゃあちょっとその前に、R さんの方に、ちょっと、聞いてみたいっていうか、僕は書いてるまだ読んでないんですよね。
ええ。
で、僕はその文章の中で書いたのは、つまり、私の言葉っていうものを見つけていこうっていう、そういう話をちょっと R さんしてたと思うんですけども、
ええ、
で、その時に私っていうものが、まあ、さっきも言いましたけど、すごい見出しにくいっていうか、なんか希薄なんじゃないかと。だから、その僕が文章で書いたやつだと、むしろ、多くの人は、私を、なんていうんですかね、そういう、私の固有性みたいのを、見つけることを、自分から拒絶してるっていうか、やっぱりそっちの、なんか、私の固有性を見つけようっていうふうにする方向性は非常になんかきつい方向性っていうか、だからそんなきつい状態に置かれるよりは、むしろ積極的に、なんていうんですかね、まあ、決まり切った型みたいなところに自分をはめていこうっていうふうに、なんか流れていくんじゃないかなと。まあそういうふうにちょっと書いてみたんですけど。
自覚的でないやり方では、もう常にいつの時代も人は愛な、定型性の方に流れていきますよね。
ええ。
それを自覚的にやってるのが多分今の時代なんでしょうけど。
うん。
市販で。
だから、一応現状認識として、そういう、なんですかね。じゃあ、私の根拠ってものが、どこに見出されるかっていう、なんかそういう問題があるんじゃないかって気がするんですけど、その点はどうですかね。
それは、いわゆる時代の問題とかそういうことじゃないですよね。
まあ、それはちょっと、R さんどう考えてるのかなと。
今、AI さんが最後に回復不能のものがあるって言ったのは、多分、私が私の言葉で語らない限り、多分回復不能なんでしょうね。
うん。
絶対、この、確か、皆さんが最後の方でちょっとパッと見てるところで書かれてた我々がずっと問題にしてきてる固有の痛みとか、そういう問題ですね。そういう問題が、さっきの居酒屋問題にしろ何にしろ、ある程度社会的に解消されたとしても、何かそこで損なわれたこの内面みたいなものは、そういうレベルでは絶対に回復されることはないわけですね。
うん、
でその時に必要なのが、私の言葉っていうものを出してきたんで、その文脈でのみ使ってるんですよね。だから、いわゆる自我はどこにあるのかとか、そういうレベルの、
だから
私ではなくて、
別の問い方をすると、私の言葉で語るっていうのはどのように可能なのかっていうことになるんじゃないかと思うんだけど。
だからそれ自体が、答えのある問題じゃなくて、その都度やっていくことが私の言葉で語るってことだよね。私の言葉で語るとはどのようなことかってことを考えることが、私の言葉を作っていく営みそのものだと思うんだけど。個々のレベルでね。で、それをやってるのが、ハルキの文学の仕事だったと思うんだけどね。
そうか、そこか。だから多分、俺が、そう、しずさんのまとめでは、若干違ってて、俺は、我々の言葉っていう言い方をしてると。 週3書いてる
ん
だ
よね。
で、だから、俺の場合はやっぱり問題の立て方としては、我々の言葉っていう一つのくくりを持ってしまうので、個人ではなくて、
うん、
そうした場合どうしても、それはどのように可能なのかっていう問いになって、それは個人の営みではなくて、ある方法を持たなければならないという、なんか、ちょっと前提があるんだね。
うん、
だから、俺としては、この先として、なんか、じゃあ、どういうふうに、うん、その、私たちの言葉っていうのは、持ちうるのかっていうのを、一つ村上春樹を参照に。村上春樹のことはやっぱり、私の言葉っていうだけじゃなくて、我々の言葉になると思うから。
どうして？
なんとなくです。
なんとなく。
いや、ただですね。ただ、一つ、まあ、これもよく話されてきてたことですけど、その、なんだろう。おそらく全教頭世代の人たちは、なんか、全教頭のことを問題に従る。従ってわけじゃないですか。
あ、それそうかね。うん。
うん、だけど、その時に、まあ、三田正宏の僕って何でもいいんですけど、なんか、ただ、その状況が描かれた小説っていうのと、一つもう少しその、普遍性を持った物語になってくるものと差がある気がするんですよ。
うん、
だから、なんていうのか。結局、三田正宏は、ある種の既存の言葉で、書いてしまってるがゆえに、まあ、今や、どうってことないメロドラマとしか読めない、僕って何みたいな、打作ができてしまいという、そんな感じですね。
だけどそこはちょっとね、つまり、その、僕がブログで書いたやつだけどさ、そこにも書いたけど、何がなんていうかな、既存の言葉でね。
難しいとこですね。
何がこういうのなのかってのはね、
うん。そう、だからそこは、俺は、なんか、方法だと思ってるんです。単純。うん
だから、その、既存の言葉が、括弧としてあって、そこから語るっていうではなくて、うん、構造的に、春樹が、すごい二重三重の語りの、アクロバティックなことをやって、自分の言葉があるからそれを、先にあってそれを語るっていうよりも、構造的にこうすると自分の言葉が出てこざるを得ないみたいな、炙り出されるみたいなね、そういう仕方でアクロバティックな語りを取ってるような気がするんだよね。うまく言えないんだけど。
さあ、わかるかな？
階層がね。
うん。その、ちなみに、R さんは、AI さんが言うような、我々の問題というか、世代的な問題点に関心はどうなんですか？あります？
あります。ありますけど、その、AI さんがその、私の言葉を軽視してるとかそうじゃなくて、サイトも両方あるんですよ。
うん、
僕も私の言葉を言ってるし、我々の言葉もあると思ってるけれど、僕は思うのは、その、春樹を参照するなら、我々の言葉っていうのがまず先にあるんじゃなくて、私の言葉があって、それが本当に私の言葉になった時に我々の言葉にもなり得るっていうだけのことで、まず、やっぱり、先にあるべきなのは、我々じゃなくて私の言葉ですね。
あ、だから、この話がちょっとどういうとこに結びつくかって考えたときに、すごいでかい話をすると、なんていうんですかね、 例えば文学と政治っていう、あの、まあ、なんかそういう問題はまあ昔からありますけど、だから、果たして文学的な言葉っていうのはそれだけで独立し得るものなのか、で、政治的な言葉っていうのが、なんていうんですかね、文学的な言葉とどう関係があるのかとか、まあそういう話で、で、だから、つまり、我々の言葉とか、私たちの世代来た時の話すると、やっぱりどうしてもその、政治的な言葉とか、まあ、あるいは社会学的なっていうふうに言ってもいいかもしれませんけど、なっちゃうと。で、今多分、その、確か、まあ、東博之はなんか言ってたと思いますけど、そういう社会学的な言葉っていうのが、まあ、強いっていうか、だから、で、逆に言うと文学的な言葉っていうのがなんか全然見えないっていう。
なるほど。
だから、ある種その、私の発見って言ったときに、私のその言葉を発見する基盤を見出していったときに、文学的な言葉が使えないっていうか使いにくくなってて、むしろ社会学的な言葉を持ってきた方が語りやすいっていうのがあって、だからロスジェネとか、
でもそれこそ既存の言葉で語るですよね。
そうそう。
僕って何になりがちな。
うん。
だからそこに行かないで、にもかかわらず、あの、それ絡め取られないようにしながら、自分の言葉を探るっていうことじゃないと、結局その我々の言葉っていうのは、私の中から出てきた、我々の言葉ではなくて、最初からあった我々の言葉です。
俺はですね、なんか、むしろその政治の言葉みたいなのを駆使すべきだと思ってるんですが。
というと？
つまり、なんか、まあよくわかんないんですが、俺も。要するに本当に個人的な言葉っていうのは、そもそも、どういうふうにも俺は思い浮かばないわけですよ。例えば自分自身の内面、自己を、見つめて、そこから言葉を出そうとしても、それ出てこない、絶対に。だから、語るとしたら、もう、既存の言葉を持ってしてしか、語ることはできないので、だから、どうあがいていても、絶対政治的な言葉なんですよ。社会学の言葉なりなんなり。
今言ってる政治は、さっき石井さんが言った政治の言葉とは違うけどね。
ちょっと違うだろう。でも、まあ、考え方としてはそう。
いやいや、だってそのレベルで言ったらね、ちょっとレベルの違いがあるんで、例えば、ご近所にしろ何にしろ、言葉を使うってことは言ったら、それすでに共通の基盤なんだからさ、それを全部政治だって言っちゃったら、それレベルの差がだいぶ飛んでるんで。
でも、だから考え方として、
私そうだ、だって、ハルキだってさ、記号的な言葉を使って、最終的には私の言葉を語るんだからさ、平易な、すごく文学的な言葉じゃなくて、平易な表現を使いながら誰も言わなかったことを言うって言って、出発したでしょ？これはやっぱり、ある意味では、規制っていうのと、普通に言われる規制っていうのとちょっと違うんだけど、規制ってのはもっと意味強い言葉だけど、記号的な表現も使いながら、最終的にはでも私を語る言葉になってる。てか、私を照らし出す語りになってるよね。
でもそれってどういう風に可能なんだろうね。
だから一つはやっぱり語り構造が関わってるよね。だから最初に言ったように、私の言葉があって、それが私を語ってんじゃなくて、ある言葉の駆使の仕方によって、結局私の言葉、足り得る。つまり、やってることは私を照らし出している。最終的にね。でも、 一つ一つを取り上げてみるなら、それは、それはもちろんよくある記号の言葉だったりするので。
まあ、それならわかるな。そうかもね。
私の言葉なんてないよ。そういう意味で言ったら、固有の言葉ってのはないよ。
で、そうすると、次に問題になってくるのは、その、なんていうの、既存の言葉っていうか、それはどこら辺から持ってくればいいのかっていうかですね、っていう話ですよ。なんかそこで、またちょっと戻ると、その生活とか運っていう話をした方がいいのかなって、とは思ったんですが。それでそういう、なんですか、メールを書いたんですね。なんだかよくわかんないけど。
だけどまあその生活がね。だから例えばその、仕事を持ち、その、AI さんの文章を読むとさ、仕事を持ち、家庭を持ち、近代的精神の持ち主なんて、まあ、近代的精神はちょっと置くとしても、ただその仕事を持ち、家庭を持ちっていうところで考えるに、例えば今は仕事のレベルでさ、我々っていうのをさ、どれだけ持てるかってちょっとね、多分一部での人で、すごい狭いところとかね、だから昔、ちょっと前だと、なんていうか、会社人間みたいな感じだしさ、会社にアイデンティティを求めるっていう人たちがいたわけでしょ？で、それで、そういうレベルだったら、あるし、我々っていうのは出てきやすいかもね。あるいは、ある職業に対して、その同じ職業の人たちとの、なんていうのかな、共通基盤みたいなとこから、我々っていうのを。だけど、その、さっきのさ、居酒屋の店長みたいなね、わかんないけどね。が、なんかその、どういうレベルで我々っていうのをね、なんかバイト店長みたいな感じだったらさ、あんまりその、会社とかに対してね、そういうなんか、貴族意識みたいなのもなんか、持ちにくいんじゃないかっていう。
まあ、もちろんそうですね。だから、その仕事って言っても、まあ、単に仕事があるっていうことじゃないというか、多少違うわけですけれども、その、だからその、何でしたっけ、ちょっと政治のことも書きましたよね。
あれからネット右翼みたいな。
そうそうそう、ネット右翼について。その話を少しすると、確かそこで俺書いたのは、本来政治に対する関心の持ち方っていうのは、やっぱり自分の生活を基盤にして出てくるものじゃないか、っていうようなことを書いたと思うんですよ。だから、社会に対する不満なりなんなりっていうのは、まあ、税金が高いでもある、いいですし、あるいは雇用不安がある、老後が心配だとか、そういう一つ一つの生活の中から、生活の実感の中から、政治に対する関心なりが、作り出されていったりする。だけれども、今のネット右翼の政治に対する関心のあり方を見ると、日本っていう国家の直で行くじゃないですか。だからなんか、歴史を見ると日本人はすごかったとか、あるいは何ですか、隣の国がどうとか、っていう、その、政治への接続の仕方がすごくて、私から一気に国家とか歴史に繋がってしまえるわけですよ。で、これが、やっぱり、その、生活のなさによるんだと、俺は感じるわけですね。 だから、仕事をしている、労働する、子供を育てるとか、そういったものがないから、一つ一つがないから、もうひとっ飛びに、
うん、
そのアイデンティティをどこに確保するかっていうと、国と日本人であることとか、うん、そういうことになってしまう、
うん、
っていうことだと思うわけです。で、それはやっぱり危ういから、
うんうん、でもその多分仕事を持ってて家庭を持ってる人でも、
うん、
こういうことをこっちに流れてくる人いるんじゃないかと。
そういますね。そうだからそれがやっぱりそこを俺はなんか生活をなさって言ってて、
うん
うん、結局こう家庭とか持ってあるいは仕事してても、
うん、
考え方として、
うん、
ある部分でその何ですか、まあ生活のなさ、
うん、
うん、っていうのがあり、
関連的だってことだよね。
うん、そうそうそうそう。
でもまあ大概の人はそうは言っても、さすがに関連的だけで生きてる人いないから、実際問題あの生活もある程度持ってるけれど、一国一の人が本当に関連だけで突っ走っていってる可能性はあるよね。
うん、でもやっぱそういうところは大きいよ。
うん、だけどちょっと僕の印象を言わせてもらうと、
うん、
ここ最近のね、
あの、はい、
どっちかっていうとでもこの路線ね、つまりネット右翼的なっていうかさ、
はい、
まあある種のナショナリズムだよね、
はい、
これちょっと最近弱まってんじゃないかって気がするんだけど、つまりあの安倍晋三がさ、
はい、
あの美しい国だっけ、
はいはいはいはい、
のが
あれ最たるものですよね。
うん。あれが、だからあの、民主党、あの参議院選の時にさ、負けたわけでしょ？
はい。
民主党はその生活大事だと。で、安倍晋三は美しい国とか言ってたらさ、生活大事な方に勝っちゃったわけでしょ？
うん。
で、今回の選挙の争点なんてさ、自民党も民主党も同じこと言ってるわけでしょ？生活大事ですと。だから今生活大事が勝利じゃないの。
なるほどね。いやーでもそうでもないと思います、
うん、
そこにある種の欺瞞があると思いますよ。
ん？欺瞞？
うん。生活第一に。
うん。
とは思いますよ。
だからまあ、確かにその、ニコニコ動画とか見てるとって話だよね、さっきの。
まあ確かに、うん。一つはそれですよね。
うん。
そうそう。でも、なんていうのかな。それだけじゃなくて、
うん、
生活大事は言ってるんですけれども、どういう風にその生活を大事にしていくのかが分かってないっていう感じはありますよ。
ん？誰が分かってない？
みんな。
みんな、みんなって。
みんな。まあ政治家も含めて。だからそれは、あれでもいいですよ。あの、何でしたっけ。ロスジェネ論壇でもいいですけれども。
うん、
なんか、ここに問題があるっていうのは分かってるけれども、
うん、
でもじゃあどうやって戦うかって言った時に、カニ光線っていうレベルに前戻ってしまうのと同じで、
うん、
生活が大事だってのは分かってるけれども、じゃあその生活をどう立ち上げるのかっての分かってない、と思います。
うん、そう言ってる時にね、そもそも生活って何かってもう一気に日常用語の生活っていう言葉をさ、
うん、
我々がどういう意味で使ってるかも定義もなしに言っても、定義っていうかその方向性を与えずにね、もういろんな意味に生活があるわけだよ。だから、今の話の中でもさ、リーマンショック以降の、その政党がね、不況の中で打ち出してくる、政策に関連した、 うん、政治の中で、対象にされる生活と、我々が基盤にすべきだ、ために、日々を生きていくべきだっていう、経済も含めた生活と、全然一緒じゃないわけだよ。だからそこをちゃんと、区分けして生活って言葉を、もしこんな広い言葉を使うんだらね。そもそも、まあ、いわゆるね、民主党が言う、自民党が言う政策的な生活の話は、まあ、誰だって分かってることだけど、我々が言ってるところのさ、村上春樹を軸にして、丹田に生きられるべき生活ってのは、具体的に言うと何をイメージしてるのか、ね、そうじゃないと、やっぱり、カニコーセンと変わんないレベルだと思う。で、そこで言われたときに、ゴミはちゃんと分別して出しましょうとか、なんか、そういうことになるの？
うん。まあ、一つはなるね。そういうふうに。でも、まあ、そのことは、ある程度、こう、一般化して考えていかないといけないので、単純にそこの部分だけ取ってもしょうがないんだけど、そう。でも、まあ、ゴミを分別して出しましょうとか、掃除をしましょうとか、そういうことではあるよね。
うん。
で、それが何なの？それをきちんとやることが大事だっていうだけ？
そこは難しいんだけど、俺は、なんか、そこを描くってことだと思って、けどね、文学の問題で言えばね、うん、だからちょっと、これまでやった話ん
なんかプロレタリアートにしろさ、むしろあそこは生活や労働状況を描いたと思うんだ。それしか描かなか描かない結果、やたら完全的になったよね。プロパガンダになったり、イデオロギッシュになったりしたと思うんだけど。
俺が今想定して
る。生活の描き方によるよね。
うん、だから俺が言って生活を描くっていうのは、ちょっと想定してるのは、男たちのヤマトだよね。あれが描いてないってことになる。簡単に。
それはわかるけど、描いてないことを言っても、困る
ね。うん。だから結局ある部分ではリアルであるっていうことが重要になるので、あれで言えば、例えば船なのに揺れてないとか、光がまんべんなく当たってるとか、
船が揺れてるのはでも生活じゃないね。
うん。生活じゃないけど、船が。
だからその生活って言葉の使い方がちょっとずさんなんだよ。
だけど、船が揺れていれば、その中の船の中の生活っていうのはある程度限定されてくるでしょ？どういう生活をしているかっていう。揺れている以上は。
いや、だから、それ自体はでも生活じゃないよね。揺れている自体は。
うん、揺れていること自体は、ね、そう。もちろん。そう。
それから、限定されてること、限定されてくるってことも生活じゃないよね。
だから、
要素の問題だって。
俺は、要するに基盤にそこがあるべきだって言ってるんだ
よ。でも、今の話だと、生活よりもより根源的な基盤だよね。多分、その、描写の問題に言うとね。
そうかな。
うん、だって船が揺れてるってことが条件になってくるわけだから。
だから別に船じゃなくてもいいんだけどね。例えば、
だからね、つまり船が揺れてるってことに対するセンシティビティってのは、そこにセンスが行くっていうのは、生活に対するセンスよりもっとより大きなもので、世界に対するセンシティビティだよね。
いや、俺はそこは同じじゃないかなと思うけどね。まあそこはいいんだけど。
個人がさ、生活だけに関心があるわけじゃなくて、ね、船は海に浮かんだら波が、揺れるっていうことに対するセンシティビティは、 生活に対するアンテナじゃなくて、世界そのものに対する観察力でしょ。世界の事象に対する観察力でしょ。その中に生活に対する観察力も含まれてくるってことだよね。
いや、そうなのかな。そうでもないんだけどな。
生活に対してだけあって、それが、船は揺れるんだってことに対する観察も引っ張られて出てくるっていうことなの。
いやー、だから、なんか、あれにしよう。もうちょっと。ですね。そこはなんかあのメールで書いたような気がするんだけれども。
うん。
生活をするっていうのは、臭くなるってことだと、いうようなこと書きましたよね、俺。
うん、書いてあるね。
うん、そう。じゃあ、汚れるってことだよね。汚れるってことはどういうことかっていうと、風呂に入んなければならないってことだと思う、ね。そういうこと。
でも、それで言うとさ、春樹は若干弱いよな。
そうか。でも、まあ、まあ、そうかもね。わかんないけど。
確かにシャワー浴びるけど、あの人。
うん。
色入ったとか。
そうそうそう。うん。だから、そういうことなんだけど。
で、ちょっとなんか、あの、シャワーの浴び方は希望的なんだよね。
うん。だから、そうそう。むしろ、春樹は、その、生活習を、なんか抜けさせるっていうか、そういうとこから出発した人だっていうのは、まあ間違いないんじゃないかなっていうところで。
うん。
それが都市、シティ小説っていう感じにつながる風俗書、シティの風俗書っていう。70年代、80年代の日本という場を、現実の日本という場を、ちょっと浮遊して、離れたというか、
うん、
1センチ浮いたというか、そういう生活感ですね、あるとしても。
うん。あ、ちょっとじゃあ一旦切っていいですか？
はい。
時間来そうなんで。じゃあ切り。